DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい。
以前ちょっと告知を私が完全に忘れていたことが一件ございまして、この場を借りてお詫びさせていただきたいというか
はいはいはい、
あるんですけれども、うん、2024年の4月からですね、ダウトークの公開日時、はい、曜日が変わっております。
さりげなく番組再編されていた。
そうです、まあ、再編されて内容は変わってないんであれなんですけども、これまで月曜日だったんですけれども水曜日になっております。
はい、うんうんうん、
はい。で、YouTube のメンバーの皆様には私が編集を終わらせた時点で聞けるような先になってるという感じでございますね。
うん。
なんで一般公開よりも前にお聞きいただけるという、これ YouTube 限定ではあるんですけれども、そんなシステムに今なっております。
そうだったんだね。
はい。最近YouTube の仕様が変更されまして、
はいはいはい、
メンバーの方に先に見れるようにするよみたいなことができるようになったんですよ。
うんうんうんうんうん。
これは
プレミアム公開みたいなもんですな。
プレミア、まあそうですね、本当の意味では、
うん、まあ、すごくざっくり言うとですけど、うん、
っていうことができるようになったので、うん、まあ、こうダウトークだけに限らずその方式でやっていきたいなって思ってるところがございますので、
うん、
はい、まあ、そんな感じでございました。
はい、
はい。でですね、今回なんですけれども、以前に募集させていただいたドラム音源について、
はい、
結果を見ながらちょわちゃわちゃやってみたいなと思うんですけれども、ね、うん、はい、うんうん、今回もですね、たくさんの方にご参加いただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
で早速入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず91お持ちのドラム音源、まあ、今回生ドラム系にちょっと焦点を当てておりますが、
はい、
教えてくださいということで複数回答かの質問ですね、
うん、
一番多かったのはさあ何でしょうっていう、
うん、
ところなんですが、まあ、ちょっとこれ意外な結果かなと個人的には思ったんですが、
はいはいはい、
よく考えたらそうだよなというところで、持ってる方が多い順という感じになるんですが、1位、はい、ネイティブインストゥルメンツのコンプリート収録ドラム音源、
うん、
これ 61% 以上の方が持ってるよということで、
うん
うん、まあ、それだけコンプリートの所持率が高いということの証明なのかなという、
うんうんうんうん、そうですよね、
うん、
持ってない人探す方がやり込んでいく人の中では、
そうですね、そうですね、
珍しくとは言わないですけども、はい、
うん
うん、
というところなのかなというところで、
はいはいはいはい、はい、
時点で来るのがですね、アディクティブドラムですね。でここでもやっぱり数字はぐっと下がって一気に 43% になってくるよと、
はいはい、うん、
で次がですね、同率なんですが、うん、BFD シリーズ、
うん、
と IK マルチメディアのモードドラム、
うん、
ちょっとこれ意外でしたね。モードドラム、
モードドラムに大健闘ですね、うん、そう考えたらね。
そうですね、そうですね、
確かに確かに。
で続いてスーペリアが来て、
うん、
イージードラムが来て、
うん、
そして、スティーブンセット SSD、
うん、うん、俺そんなニッチなところからやってきたのか
SSD、
うん、ニッチかな、ニッチなのかもね。
まあ他のに比べると、
これ初期の結果だね。
そして
はいはい、
まあ、ちょっとこれは別のコンセプトの異なるシリーズではありますけれども、ユージャムのビートメーカーシリーズ、これもあれですね、18% の方なんで結構持ってる方多いよっていう。
ユージャム一時期配ってたりもしてたんじゃないかな、
うん、あ、そうなんだ。
プラグインブティックとかで。
ああああ、
もしかしたらそういうところから認知が入ってるかもしれないですね。
うん、なるほどね。
うん、
であと
うちもでもたまに使いますからね、ユージャム。
あ、そうなんだ。
うん、
うちちょっとあんまり
使い込みっていうよりかは結構パッとしたやつ、
うんうんうん、
なんだろう、うん、イメージスケッチだったりとか。
そうですよね、アイディアツールですもんね、あれ
っていうイメージでやってましたよ、うんうんうんうん、
あとは1投票ずつのものがバーってある感じなんですけれども、
うん、
でこれも結構興味深くて、何が入ってるのかと言いますと、
はいはいはい、
ロジックについてるドラマっていう付属音源ですね、うんうんうん、内蔵ドラム音源と、
うんうんうん、
あとこれはメタルとかハードロックとかでは超ニーズの高い GGD、
うんうんうんうん、
とグルーヴエージェント5、
うん、
とパーフェクトドラム、まあ、これもまあちょくちょく名前聞く音源ですね、
はいはいはいはい、
で大変だ全部にチェックがっていう方がいらっしゃって
ちょっと笑ったわ、はい、
あとシノドラムとか MT パワードラム、ちょっとこの辺ごめんなさい私パッと浮かばないところではあるんですけれども、っていう方がいらっしゃるのと、あとプレミアサウンドファクトリーのドラムツリーですね、
うんうんうんうん、
を使ってるよって方もいらっしゃるみたいな感じの構成でございました、
はい、なるほどね、はい、イージードラムね、イージードラマーって昔から
うん
あるイメージですけどね、意外となんですね。
そうですね、
うん、まあうちもねないというか使ってはないからあれですけど、
うんうんうん、
よく見るよくあるやつだと思ってます。むしろ御三家ぐらいなのかなって思ってたんですけど、個人的に
ちょっと面白いですよね。だからトップ3でいくと、ね、はい、コンプリート系、うん、アディクティブで BFD とモードドラムと
ね、
うん、面白いですね。
構成が変わった感がありますわね。
はい、
ね、面白いですね。
でですね、
はい、
次の質問にこれがどう影響を与えてくるのかっていうのが非常に興味深くて、
うん、
今の質問って純粋に持ってるのを教えてくださいだったんですよ、
うん、
で続いてはじゃあその持ってる中で一番使用頻度の高いものは何ですかという質問になると今の結果がちょっと変わってきます、
うん、
1位、スーペリアドラマ、
うん、
これが 35% の方になるので、
うん、
3分の1、4分の1ぐらいの方、
うん、
がスーペリアをメインとして使ってるよと、
うん、
で続いて2位がアディクティブですね、
うん、
でここからあの一気に 13% まで下がっちゃうんですよ、
うん、
で1個も飛ばしました、ごめんなさい、 BFD が、
うんうんうん、
もう高かったですね、
うん、
14.5% の方、
うん、
なんでスーペリア、BFD、アディクティブと、
うん、
メインの音源としては続くという形になるわけですね、
うんうんうん、
でその次に行きますとイージードラマ、この方が 11% あるのでは
いはい、はい、
スーペリアと合わせると結構なは3分の1以上
やっぱり
がトゥントラ
ックになってる、根強いですね、
はい、なんで持ってるけれども、
うん、
NI はそんなに使ってる人実は少ないというのが、
そうだね、
見えてきます ね、 ね、この情報的には、はい、
うんうんうん、面白い。
続いて SSD が 9%、
うん、
モードドラム持ってる人は多かったですけれどもメインで使ってるよって方は 3.6%、
へ
でコンプリートになってくると 1.8% になっちゃうよと、
うん、
という持ってるのとやっぱりメインで使うよっていうのとは数字では結構変化が出てくるってことですね。
そうですね、
というのが結構面白いデータですよねこれ。
うん、確かに。この中で言うとスーペリアが一番新しい音源になるですか。スーペリアドラマー
モードドラムも結構新しくないですか意外。
そうだね、新しいと思う。
あとイージードラマも2だったら2のが新しいですかね、エンジンとしては。
ああそうか、
はい、
確かにね。
だからこう見るとツゥントラック強いぞみたいな。やっぱり
これスズフルエンス効果が効いてるんじゃないですか。
いやこれはあれですよ、みんなやっぱツゥントラック好きでしょみたいな
本当か、うん、激推しやないかなとって思うところもちょっとだけあるんだけど、そんなことないかな。
そんなことはないと思いますよ。
ないか、
うん、というのが
面白い、ね、
うん、はい、非常に興味深いなという感じでございますけれども、
はい、
でドラム音源というとやっぱり欠かせないのが、はい、
うん、
拡張音源じゃないですか、
うんうん、
じゃあ3番目の質問ですっていうことで、
はい、
ドラム音源の拡張音源って使ってますかというご質問ですね、
うん、はい、
トゥントラックだったら SDX、EGX ですし、
うん、
アディクティブだと AD バック、
うん、
いろいろあったりしますけれども、
ベルベットとかね、
うん、そうです、そうですね、う
ん、はいはいはいはい、
そうなるとですね 55% の方がエクスパンションを使ってるよと、
うん、
なんで結構使用率高いなっていう感じなんですけれども、
うんうんうん、
で持ってないよっていう方は 29%、
うん、
で今後購入したいって思われてる方が 12%、 13% ですね、
はいはいはいはい、
で標準ライブラリでも満足だよという方もいらっしゃると
うん、
いう感じなんですけれども、半数以上の方のがもう何かしらエクスパンションを持っている状態であると。
そうね、
はい、言えるわけですね。
本領発揮してくるとこみたいなとこありますわね。
まあ正直そうですね、
うんうん、
標準ライブラリーも十分いいもの多いんですけど、
そう、立ち返るとね、意外とね、良かったりすることってありますよね。
うん、そうですね、そうですね。ジャンルが違ったりすると、特に、うんうん。
そうそうそうそうそうそう。
みたいなのもありますしね。
ありますあります。うん。うん、
あと、やっぱり最近のドラム音源だと、
はい、
ミディグルーブいっぱい入ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ドラムパターンですね。ね、それって使ってますかと。
はい。
のが次の質問なんですけど、うん、これ、綺麗に3個に3等分されましたね。
うん、
よく使う、ほとんど使わない、たまに使うのがもう本当誤差みたいな範囲でしか変わらないという。まあその中でいくとよく使うの方が若干多いみたいな感じですかね。
うんうん。まあなんか最初の切り出しから考えるのには楽なのかもしれないですね。
そうですね。
昔 ねやっぱ駆け出しじゃないですけど、やり始めるときはそうだったし、僕も。
うんうんうん。
うん、
なんでよく使う方とたまに使うよっていう方を合わせると6割7割ぐらい、
6割ぐらいですよね、
うん、になるっていう感じですね、うんうん、でまあここに関してはまたこの次のドラム音源の不満っていうところでグルーヴ関連が出てくるんですけれども、
はいはい、
まあ私もそれ薄々感じてはいましたけれども、
うん、
なんか実際使えるのって意外と少ないみたいな、
うん、
ありません？
あります。
ミディパターンの8ビートのバリエーションがもっと欲しい、
うん、
というそうっすよねみたいな、
うんうんうん、
結構ぶっ飛んでるのが多いんですよね。
派手に聞こえさせるための何かなのかな。それこそね。
うん、なんかこれ曲にどうやって入れたらいいんですかみたいな。
はいはいはいはい。わかるわかる。
わかるのが多いですよねというのがありました、ね。
基本の木でいいんだみたいな感じだ
ね。そうそうそう。まあそれだとバリエーションが作りにくいよねっていうのはわかるはするんですけれども、
うんうん、
とはいえねという。
まあ逆にか。SSD とかのミディのループとかと、
うん、
どうするこれみたいな感じです。逆に
そうですね、
シンプルすぎてどうしたみたいな感じになる。
うん、まあでもあれの方が実用性はあるかもしれないよねみたいな。
まあ塩梅だけで言ったらもしかしたら僕アディクティブが一番好きかもしれないですよ、その辺のパーサーだったら。
ああ、
よくできてんなって未だに思います。
うん、そうですね、
うん、とっかかりとしてはすごくやりやすい。
はい、じゃあどんな不満が他にあるのかというのをいくつかご紹介していきたいと思うんですけれども、
はいはいはい、
これはですね、共感、すごい共感みたいなのがいっぱいあって、
はい、
公式の拡張の音源や右の紹介が不十分で購入するまでに内容を把握することが難しい。
あ、
おっしゃる通りですよね。
あ、いやそうだよね、
うん、もうなんか
買うまでわからんみたいな、
ね、文字として書いてあるだけじゃん。
うん、
ここのスタジオで撮ったヴィンテージの何々のキットがみたいな、
うん、
まあはい、わかりました、で音はみたいな、
うん、鳴りを聞かせてくれよって感じ、ね、
そうそうそう、そうするとなんかギター入ってっけどこれみたいなのが多いじゃないですか。
そうだね、
これは何、エフェクトかかってんのかかってないのみたいなのもよくわからんみたいなのがやっぱりあるから警戒はするよね。
うん、するあのデモマジックなんじゃないかなって本当に思う。
そう、
ね、毎度買うギリギリまでそういう風に思っちゃう、個人的には、
うんうん、なんかすごいこれはやっぱそうっすよねというのと、
うん、
あと拡張音源を追加するときにどれ買えばいいんですかという、
うん、
項目も方も多かったですね。
うん、うん、
それもすごくわかるぞみたいな感じで。
確かに。
はい、
そりゃそうだわ。
うん、あとはトゥーントラック SDX のエキファン高えとか、
うん、
まあありますよねっていうのと、
うん、
これはあとドラム音源が抱えてる最大の問題だよなと思うのが、うん、ドラムマップが音源によってバラバラであると。
うーん。
まあこれは収録してるアーティキュレーションの数が違うから仕方がない部分っていうのは当然あるとは思うんですが、というとこですよね。
ですね。
うん、ちなみになんか星田先生って普段 SSD 使ってるじゃないですか。
はいはい。
ドラムマップってキーマップいじってます？
いじってるっすよ。
となるとやっぱグルーヴ使いにくいなとかなるよね。
なります。
でそこで使えなくなるよね、
最終的にもういいかなって、ね、
そうですよね。
はい、
うーん、わかるな。かそこでいくと BFD とかはすごく優秀だったんですよね。
ああ変わっても別についてくるっすもんね。
うん、
なんすけどね、まあまあでもそうだね、だってカスタムキーマップになる頃にはでも大体その辺のやつ使わなくなっていくんではっていう気もせんではないっす。
うん、そうね、うん、まあフィルとかはね、バリエーション 得るのにすごく便利ですけどね、うん、グループとかやっぱり、
まあ、そうですね、
うん、
ないものを取ってこれるっていう意味では自分の引き出しの中だけの勝負じゃなくなるから少し楽にはなるんですけど、
うんうんうん、
楽というか ね、 あの選択の幅が広がりますよね本当に、
うんうんうんうんうん、分
かります、
うん、というのがやっぱり多いお悩みですかね。
はいはいはいはい。
あとはまあパターンのところで4分の3とか8分の6とか、
うん、
まあ、そういうのが少ない。少ない割にヘンテコなの多いんだよね。4分の4で4分の4、4分の3で、
うん、
なぜそうなったみたいなのが多いっていうのは確か
に。確かに。
あとはそういろんな音源とかを使っていくとドラムマップもそうなんですけど、やっぱりそのサンプルの反応がやっぱり違うので結局なんかグルーブがそのまま使えないっていうことになってくるんですよね、うん、
そうだね。結構この辺はね、
うん、
悩ましいね。だからその頭とその見えてるものがシンクしてない感じになりやすくなりますよね。
うんうんうん、そうそうそうそうそう、
ん、うんみたいな、
だったらもういっかみたいな感じになってくっていう、うん、そういうところはございますよね。
その感じがしますね。
あとはなんかこれもすごい私はわかるんだけど、どのプリセットも空間が強みで実際に使うときには多少パラメータをいじらないといけないことと、各メーカーのマッピングが違うので差し替えが手間と感じるっていうですね、あの空間がなんか広すぎ問題、まあ、うん、あの海外のメーカーだからそれはそうだろうって思うんですけど、冷静に考えると、
うんうん、
ちょっとなんかルーミーだよねっていうのを感じるところはある、うん、
はいはいはいはい。
あとこれもなんかあったんですけど、あのシンバルの金物がちょっとなんかにリアルと違うよねっていう、
うん、
それもわかるみたいな感じですかね。
難しいよな、パイステの音はパイステなんだみたいな感じだもんね。
うん、
切り方というかさ、シャーンって感じのなんか鳴ってる時のトランジェントですか、あれでも結局なんすかね、
う
ん、
あの連打した時にやっぱり揺れてるものを叩いた時のトランジェントの立ち方と違うよね、うん、アタックの立ち方と違うよねっていうのが、
うん、
そこのやっぱりなんか、あれっていう違和感はやっぱあるよね、
うん、
だから奏法が限られてしまうというか、
うん、
ところは確かにあるのかなみたいな。そうですね、
個人的な共感で言うんだったら、
はい、
あれですね、このなんか今一個見てると、
うん、
BFD3 買ったんですけど思った以上に設定細かすぎて面倒でしたっつって、
うんうんうん、
で音作りに音作り自体に時間かかりすぎちゃって制作が進まず本末転倒のような感じがしています、
うんうん、
音はいいのは大事だけど使いやすさも同じく同じもしくはそれ以上に必要なんだなっていう風に勉強になりましたって書かれてる方がいらっしゃるんですけど、うんうん、
はい、
これはかなり思ったっすよね僕。
そうね、
ドラムだけの音作りに1日ずっとかけてられるんだったらいいんですけど、そうじゃない場合とか、うん、ブリードとか、あーはーとか言ってるし、なんかこうどんどん時間だけ経っていくんですけどみたいな
はいはいはいはい、はい、
とか結構その自由であるがゆえの弊害みたいな結構あると思うんですよね。
あ、
決まるまでが長いみたいな。だしその時は良かったけど次またまた変えるっすかみたいな風になるし、
うんうん、そうね、
ねえ、なんかこの辺結構悩ましいとこだなみたいな風に思ってしまうなっていうのは僕も共感しますことでも。だからなんでそういう意味では可動域が少ない方がバッて作れてガッて出されるんで、うん、アルキブとか SSD とかの方に、うん、まあ、慣れちゃってるのもあるんですけど、
うんうん、
最初のこれでいいんだいいのかみたいな風になるのは結構最初 BFD 使った時はあったっすよ。
あ、まあそうね、
逆
にだからそのブリードをリアルだと私は感じてなくて、実は、
うんうんうんうん、
全然思ってなくて、
うん、
なんか成分を足すパラメーターって捉えてるんですよ。
あ、
なんでな、ね、オーバーヘッドにキックはいらない
とか、うんうんうんうん、
ただこのスネアの残響感みたいなルーム感みたいなのは欲しいからこれくらい入れるとか、
うんうん、
オーバーヘッドにタム入ってるとタム切れ悪くなるから入れないとかっていう、割とその、うん、うちはドラスティックに切っちゃったりしてますね。
うん、なるほどね、
うん、なのでそのリアルの世界、
うん、
現実世界においてこれ被るよねみたいなものを忠実にやろうとして、それがリアルかと言われると、
うん、
うーん、まあなんて言うんでしょう、マーケティング的にはそういうのがリアルって言ってた時代もあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
個人的にはその成分いらないなって思っちゃう。
まず真っ先にバッサリ切られちゃったりするしね、
うん、
さよならみたいな、あれ
いやだってさ、タムにさキックとかスネアとか被ってる必要ないでしょみたいな、
ね、邪魔だからだから EQ すんだよみたいなとこあるしね。
そう、ゲート使ってるじゃんみんな、ダマの時みたいな、
うん、うんうんうんうん、
だったらもうこれ切ったらいいんじゃないのみたいな思うわけですよ、うん、
そうですね
そっちの方がクリアだしさ、
うんうんうんうん、
というちょっとなんかなんかどうなんでしょうっていうところ。
そうだね、悩ましいですねこの辺ね。
そうなんで、違うものとしてやっぱ捉えてますね、生のマイクで撮ったドラムとドラム音源は。どこまで行っても、うん、ミックスの手法も違いますしね。
うん、
うん、
それはそうだ。
はい、というのが、
はい、
あと何かありましたか、気になる。
まあ、でもあと一緒っす、まあ、一緒っていうかそのまあまあでも全然わかります、わかります。だってなんか同じようなところで僕も
そうですね、そうですね、
苦しんだりとかしてたりとかしてたんで、うんうんうん、バラバラなのが一番いいっすよね、変な話。
そうね。
とかパラサイトの説得がめんどくさいとかも超わかりますわ。パラサイトめんどくせえってめっちゃ思います。
でもさ、でもあれなかった、あの SSD って一発でパラアウト設定できるじゃん。
あれ、そんなのあった。
うん、
マジ、
あのパラアウトプリセットみたいなのありますよ。
使ってなかったわ。あるんだね。じゃああるんだったら多分あるんだわ。記憶にないな、普通にポチポチしてたわ。
あとなんかもううちはもう普通にプリセット化しちゃってるから、あんまりめんどくさいなって感じは実はしないですけどね。
うん、
逆にそこでなんかかぶり書き出すときにこのかぶりはいる、このかぶりはいらないってやるから、
うんうんうん、
あれなったんですけど。な
るほどね。はいはいはい、う
ん、はい、では、
はい、
うん、続いて番組の感想やご意見、ここも結構いつも皆さんにご記入いただいて本当に助かってるということはありがたいんですけれども、
ありがとうございます。
掘りたコーナーですからねここは。
いやいやいや競馬競輪協定トリプルバクチファイヤーさんが最高でしたね今回は。バクチファイヤーってみたいな。まあレクスかけてるんだと思うんですけど、
うん
うん、勝ってんのかなとかね、ちょっといろいろ考えちゃう、ね、やられてるんちゃいますかみたいな。面白い。 DTM について話せると間違いないので、お二人の会話を聞くのを毎回楽しみにしております。ありがとうございます。たまに話が脱線するとかも好きですとのことですが、ね、応援してくださいました。うん、だとかね、あとね、
脱線で成り立ってますからね、フリーテーマの時には。
まあそうだね。ある程度フランクにね、いろいろ何ていうんですか、いつものその動画のテンションとは別なところで話とかね、
うんうん
うん、あのつながり持てれば嬉しいなと思ってますよ。
はい。
あとは多分これ話が分岐していると思うんですけど、ペンネーム暗証番号1176、皆さんね、76ね、何色なんですかね。いつも楽しみに聞かせてもらっております。作曲の際にベースになるメロディーやコードからどのように曲を肉付けしていっているのかお話をいただきたいです。曲に入れる楽器の主旋選択と曲の広げ方について聞いてみたいですとのことで、
うん、
特に堀田はベースなんで、同じような感覚があるのではないとあるんではと思いリクエストさせていただきましたみたいな、うんうん、まあ僕の話側になって、これでもな、一瞬ですぐ入れれないから、なんかこれ今度ね別の形で話広げてみてももしかしたらいいのかななんて思ったりしたんですけどね。
はあ、はい。
ベースから曲作るってあんま、んー、僕ベース屋ですけど、
はい、
あんまねえんだよな。
まあそうだよね。
ただそのベーススタートみたいな曲はやっぱり生まれやすいのかもしれないとは思っていて、
うん、ベースのリフみたいなこと、
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、みたいな、そのベースのそのなんていうんですか、フレーズループみたいな感じから始めていくようなやつで広げたりとかするようなとか作ったりはするっすよね。
あ、それはどう、例えばなんかどんな感じっていうのはあるの？今ベースから始まる曲でベースが印象的な曲っていうのを自分の中のデータベースで照合したときに、
うん、
カルフォルニケーションが出てきたんだ。
だいぶ古いな。例えばすけど、わかんないですよ、鈴木さんが知ってる曲があるかどうかちょっと怪しいな。結構そのなんだろう、 J-ROCK というかバンド系のやつとか、ピープリンザボックスの聖者たちとか、なんかそのベースで引っ張る、ベーススタートで引っ張るみたいなやつは割とまあなくはなくて、
うんうんうんうん、
ですけど多分その鍵盤弾きさんとかしかとかだとやっぱその、うん、あんまりそこの引き出しが
ないので、まあそうだね、ベースで始めようっていう感覚にはあんまりなりにくいかもね、
確
かに
ないですよね、うん、あとなんだろう、うーん、そのまあじゃなんですか、30代中盤ぐらいとかだったりとかするとグレイとか聞いたりとかしてたと思うんですけど、ラルクルグレイとか、ああウェルなんかのお茶の前に流れてくる VK さんたちって言ったりさ、
ああああ
とかってするとなんかそのグレイとかのベースが始まるシャッタースピードとかそんなだったりとかあるんですけど、
ああ
みたいなやつからいく、その
は
コードを、4小節ぐらいで回していく、
うんうんうん、
あ 2小節ぐらいか、うん、とかで回していくようなタイプでループさせるとかか、構成音の中で、
うん、
音考えていくとか、
うん、
ワンループとか、まあ、つあうんと何ですか、 F だったら F のままなんですけど、 F の F の中の構成音でずらすとか、何ですかね、音の中のボイシングずらして、
うん、
最初の何ですかね、リフ作るみたいなとか、
うんうんうん、
はあったりとか全然しますね。なんでベース側からするとそういうようなやり方をしたりはしますね。
うん、
うん、ベースのリフって意外とまあ出てくるっちゃ出てくるですよ。
そうなんだ。
うん、出てくるっていうか、まあまあその使うかどうかは別として、
ああ、
こういう風にしたらいいかもなみたいなことは浮かびやすいかもしれないです。
ああ、そっか、なるほどね。うちはどうしてもなんかベースをそのリズムとして、
うん、
ノリを作るために使っているみたいな発想に立ってしまうことが多いから、確かにそうするとリフとは結構相入れないよね。
そうだね。だからそのなんていうの、アンサンブルの中のさ、
うん、
あの、そうそうね、リズムセクション、リズムを一番そのなんていうの、受け持つ側になるのか、
うんうんうん、
コード感を引っ張るものなのか、
うん、
っていうところの力分けなのかなっていうふうに思うんですけどね。だから結構うちなんて言えばいいんだろうね、変な音使いがちじゃないですか、サス2とか。
ああ、そうなんだ。
あ、まあまあ使いがちなんですけど、
はいはいはい、
サス2、サス2、セブン、あとナインスとか入れたりとかするんですけど、うんうんうん、その時にいきなりなんかその変なボンって入れちゃうと困っちゃうから、経過音とかで、
うん、
F の例えば F あの E だったら E でも何でもいいですけど、 E の中でその音入れながら、
うん、
E と E サス2みたいなやつのパターンを組んでいくみたいな、
あ、
経過の中で出していくみたいな風に作ったりとかしてることは結構よくあります、うちは。
うん、
ベースだけの話で言ったらですけどね、まあ、なかなかね、これ口で言うと難しいですよね。こんなんだよみたいなやつがあれば。
そうね。
ね、中間管理職みたいなポジションじゃないですか。
あ、でもなんだろう、うちの場合ドラムを先に入れちゃって、
うん、
そのドラムのリズム感を補う意味でベースが出てくることが多いんですよ。
うんうんうんうん。
だからなんでしょう、セカンドドラムみたいな、
うん、
感じで考えちゃうことが多いかな。
はいはいはいはい、
そういう意味でやっぱりすごく重要なパートで、自分の中で、
うん、
なんだろう、絶対に弾いておくべきパートみたいな。
そうだね、
ところに
はそこで動き方が変わるのもあるからな。
うん、そうね、そうね、
うんうんうん。あとそのここ、うん、最近の動きですけど、バンドアンサンブルの一員の中で、
はい
はい、そのリズムだけを受け持つベースっていう風になってくると結構地味な感じになるんですよ。
うんうんうん、
全体像として、
うん、
いや大事なんですよ、
うん、
だし僕もそっちの方が好きなんですけど、
うん、
結構攻めたフレーズを作ってほしいっていうオーダーが多くて、
ああ、
ずっとベースが走り回ってるみたいな。
ああああ、
うん、まあ、派手に聞こえますからね、
まあ、派手に聞こえるけどさ、あれなんかやっていけばやっていくほどなんか引き出しがなくなっていくよね、うん、
いや頑張る。
なんか最後の方になってくると出がらし感が出ちゃって、なんか結局パズルしてることが自分の中で多いんですよね。その動いてた方がいい曲多いじゃない、ないですか最近。そうした時に動かしたいんだけれども、あ、またこれやってんなみたいなのが。
わ、
うん、
かる。わかるよ。
でさ、やっぱりさ、こう、1A からやっていくじゃん。
うん、
1C ぐらいで一通りのなんかさ、手持ちの蓋はとりあえず出したみたいになるじゃん。そうするとさ、でもさ、まださ、時間は半分以上残っているみたいな。
うん、
まあ 2A2B はちょっと我慢しようかみたいなとこになっても、
うん、
2サビ、
うん、
になると違うバリエーションを求められるじゃん、
うん、でエンディングとか来たりとかしてな、
そうそうそう、 C とか困るよみたいな、大サビやばいよみたいになるじゃないですか。
そうですね、逆に、まあ、まあまあそうですね、基本的にもう同じような気持ちになるんですけど、うん、どうするどうするっていうなってくるのはあるんですけど、最後のサビとかは何してもいいぞみたいな気持ちになるか、超固めるぞになるか、
うん、
あのさ、まあその中に入ってくる楽器でも変わるんですけど、
うんうんうん、
っていう風にやったりとかは割と考えとしてはあるかな。散々動いてるから最後は全体でいくぞみたいな感じで、音数も大きくなってくるしね。
そうだね、
とかなってくるとそういう風にやったりとか、あえて逆にそのなんていうんですか、あのオクターブでドンタンドンタンってドンタンスカタンドンタンスカタンみたいなのやったりとかするのはあったりとか、そうですね、その辺に関しては確かにあのベース屋の引き出しの部分の話になってくるんで。
いや、そう、構成ってやっぱりさ、すごい難しいよね、そのベースに限らずですけど、
うんうん、
特になんか複数のプロジェクトが同時並行で進んでたりすると、
うん、
この曲とこの曲どう考えても同じことやってるぞみたいな、 で、お、なんか人が違うから別にそこはいいはずなんですけど本当は、
うんうん、
でもなんか自分の中で同じことしかやってないことに対する、
うん、
なんかこう後ろめたさみたいのがあるんですよ。
あ、
ジャンルも違うし全然、うん、とは言っても、うん、この構成で考えたら一緒だよねみたいな、なんか大サビでなんか変なブレイク入れてるよね、一緒だよねこれみたいな、また3連しちゃったよみたいなのはやっぱりあるわけですよ。
はいはいはいはい。でもね、それ自体はでも自分の引き癖なんじゃないですかやっぱ。
うん、なんかでもそれがパターン化したら良くないよねっていう。
まあそうだね、そこで勝ちを取りに行くっていうよりは一つのあれだといいけど、
逃げだね逃げですね、それを逃げと呼びますみたいな感じなんですけど。
そうですね、フレーズデザインしまくるとプレイバックの時死ぬしね。
うん、
難かでもプレイバックを考えると攻めれなくなっちゃうから、そこら辺の攻めぎ合いも結構あるかな。
そうね、
最近でこそそこのプレイバックする方は別の方がね引かれたりとかすることがよく見て出るときに、だった大丈夫かなとか
うんうん、うん、
思ったりするときもありますよ。まあどれぐらいそのね再現するか、またそのライブ班、ライブ班というかそのそちらさん側の領域なのでこちらがどうこういうことではないんですけれども、はいはい、
うん、
それでも結構突っ込んだなこれみたいなのはあったりとか。
あー、そっか。
そうそうそう、弾くときに結構それも変考えるっすよ、
うん、
自然な整合性っていうのはもちろんなんですけど、これ うるさくないわみたいなとか。
うん、わかる。なんか制作の時ってさ、やっぱりさ、うん、なんだろう、粒で考えるじゃん、音の粒で。
うんうん、
だから1曲通して4分とかのコンテンツとして聞いたときに、
うん、
果たして本当に整合性が取れているのだろうかみたいな、
うん、
ところはあるよね
一応だから物語ができるような感じには作る気持ちでやっている感じだな。デザインとして考えるのもあるけど、
うん、そうするとさっきのやつじゃないけどさ、
うん、
その引き出しどこまで惚れるんだフレーズの作り方をするとさ、
うん、
一通りフレーズを出した後でリストラクチャーしていくっていうこの最高に心が痛くなる心の摩耗が激しい作業をしなくちゃいけないよね。
そうっすね。さすがに切って貼って最初に戻すかはしないというか、そんなね、やったとしたら、それやるとしたらテンション感が変わるので、
うん、
引き直しですねってなっちゃう。
あ、そうだね。
うん、ってなっちゃうんですけど、まあでもやったことなくはないな。やっぱ引き直さないと変になっちゃったなっていう風になるので、
うん、
生物ってその辺きついですよね。
うちはなんかやっぱりなんか下書きテイクと録音テイクが別だしね。
うんうんうん、そういうのはあるかな。下書きは確かにうちもだからラフラフでバーって弾いてって、そこからこうアーコーするみたいなパズルから考えて、それを弾けるようにやるみたいな、うんうん、あ、これ無理ありますなみたいなとか。
そうね、
そうですね。うちしかもグリス多めなんで、僕の個人的なプレイスタイル体でいくと、
あ、
滑りながら走っていくみたいな感じになるから、
うんうんうん、
結構ノイズが、タッチノイズみたいなやつが後から苦しかったりとか、
テイクつながらなくなるしね
そうそうそうそうそう、やるとスリリングなんですけど、これは嫌がられるフレーズだなとか。
あ、うちそれエレキギターでよくやってるからさ、
うん、
なんか、これなんか食当たり起こすなこれみたいなのもある
ん
ですよ
そうですね。まあでもね、それを考えちゃうとね、始まんないよなっていうのもあると思うんで、その中のベストを考えるみたいな。間引きって、間引くか見かないよが、もう、あとお任せします。
そうですね。
うん。っていう、なんか、だいぶ脱線しましたね。すいません。とか、みたいな感じですか。
あと、似たところでいくと、
うん、
A メロを作った時点から B メロがなかなか浮かばず、お蔵入りすることが頻繁にあります。よろしければ、高いか、策があれば教えてほしいです。ということで。
B メロが死んでしまう。
うん。
これ、ベースじゃないな。全体的な話
です、ね。あ、そうです。コンポーズっていうことですかね。うん、なんかあるある、あるあるっちゃあるあるですよね。
なんか B 浮かばないときは先にサビ作って、そのブリッジとして B を考えたりとかすると、
うん、
うまくいきやすいかな。
そうですね、そうですね。なんかどうしてもやっぱ曲作ってたりすると、うん、時間経過で、
うん、
なんつったら順回しって言ったらいいんですかね。
うんうん。
の方に考えちゃうじゃないですか。
うん。
なんすけど、結局のところこれサビ行ったら次ブリッジか、
うん、
A メロに戻るんですよね、
うん、
だから A メロ浮かばないときにはサビ先に作っちゃうし、
うん、
B メロが浮かばなかったら、
うん、
サビ 作っちゃうのが正解なんじゃないですかね。
うん、
まあ、あと B メロって、まあ、ジャンルにもよりますけれども、
うん、
つなぎっていう要素が大きいじゃないですか。
ああ、うんだと思います。特に最近は めちゃ短くないですか、B メロ。
うん、短くていいじゃんみたいな感じになっちゃうと思うから、
うん、
そうした時にある程度機械的に作れちゃうのが B メロかなっていう気はするんですけどね。
うん、だから逆にサビ前の仕掛けとかを先に考えて、
そうねそうね、
やったりとかっていう風に考えていくと、必然的にじゃあここに入るのは B メロの最後の音はここになるはず、ってことは頭のループというか循環の折り返しはこれになるのではみたいな当たりつけたりも形としてはできる、
うんうん、そうね、 B メロはある程度パターン化できるところはあるかもね。
うん、
あ、一番難しいのだから私イントロなんですよ。
あ、イントロ、
うん、
イントロ大好きやけどな。
あ、イントロいらない説をねやっぱり あるんだけど、
うん、そう、好きだけど削られたりする、
うん
長えって言われて
そうね、特にね、
頭に来たいきなりサビからじゃあぶち込んでやるぜ、声ドーンってやったりとかするだからスイッチをしたらすぐ人の声入ってくるみたいな。
うんうんうん、
まあでも最近そういうの結構多いじゃないですか。
多い、
てかかなり多いじゃないですか。
楽だし、
うん、
なんかそこだけイントロだけに出てくる音っていうのを作りたくないんですよね、やっぱり。
あ、ほんと、
うん、
この辺難しいとこだよね。だからその流行り廃りで言うのであれば、今あんまりイントロない。
そうですね、
イントロの前になんか一回ワンクッション置いてからテーマ入る感じの方が多い気がするんですよね、
うん、
なのでそうイントロっていう意味ではその多分仕掛けって感じで考え、サビの仕掛けの一員として考えるイメージの方が僕個人としては、
うん、そうですね、
ありますね。
だから最近イントロは難しいなって思う、うん、一番難しいですね。
確かに好みだけで言うんだったらね、楽器だけで世界観1分ぐらいバコンって作りたいんですけどね。まあ待ってらんないんで皆さん、
あ、そう、ね、そう
飛ばされてしまうみたいな、
うん、
飛ば本当かと思うんですけどね、そこもねいろんな聞き方をする方がいると思うんですけど、
うん、まあ難しいよね、
うん、難しい。でも確かにイントロは確かそういうなんかどっちに行けばいいんだろうかみたいな風に考えたりとかするところが難しい、
うん、
そうですね。なんでもしその今のさっきの最初の話に戻るとね、一回その一番重要なところからどんどん作っていくといいかもしれないですよね。 A メロがきっかけになったんだとしたらサビ、
そう、とりあえずできるところからパーツを埋めていくっていう本当パズルみたいな感覚でなのかなと思いますけどね、
うん、で多分そのでかいいっぱい楽器使わないでピアノとかギターとかなんかその全部をカバーできるコード感とリズムをカバーできるやつで一回ガシャガシャっと作ってあげて、でスクラッチというか入れ替えたりとかしてどうかなとこがね一回考えて作曲の方を頑張ってからアレンジした方がいいと思います、うん、これ多分同時進行でいくと多分苦しみが深いことになると思うから
そうですね、
そうかなって思っちゃいますね、
うん
うん、うんうん、頑張ってください。
はい、
応援しております。あとなんだろうね、メーカーごとのプラグインランキングではなくよく使うプラグインのメーカー名をランキングで発表してもらいたいです。まあこれ辺は結構順次入れ替わっていくからあれだね。最近そんなような話したことあったっけ。
いや
なんか逆にメーカーごとでくくって順位付けすることの方が難しい気がするから、最近こんなの使ってるよみたいな感じの。
そうですね、ランキングになるほどなんかその、
うん、
決まったやつで落ち着くと本当つまんないランキングになるけど大丈夫かなみたいな感じですよね。これ
飛び道具ランキングとかにするじゃん、
うん、
これはほぼ使わないがやるとやるぞこいつはみたいなやつとかにする。だってどうせ今さ、
そうね、そうね、
うん、うちらが言ってもさなんか、うん、はい SSD ですとか言ってはみたいな感じになって終わりですよね。だって
そうね、
なんでやねんみたいな、うん、一番使うもんだってみたいな。じゃあそうじゃないそうじゃないみたいな、セペリアのエクスパンションですみたいな、うん、知らねえよそんなのって話になりますよね。
そうですね、
だったらスネアバズですわとか言ってる方がまだいいんじゃないの
なのかな、わかんない。こうどうでもどいずれにしろ言える一個言えるのは、うん、これはダウトークよりかは普通の動画でやるべき、
あ、そうかもね、
コンテンツですね、うん、多分音聞きながらやった方が楽しいと思うので、うん、
そうだね、
そういう方でやりましょうか、
うん、
うん、
っていうのもいいかもしれないですね。あとテーマリクエストも来てました、はい、これは自分の中で一つのゴールだなと感じた機材、はい、楽器やプラグイン等あれば聞いてみたいです。
あ、じゃあ今度次回のダウトークのネタにしましょう。これ
そうだね、終着点、はい
執着点プラ、なんかそこまで壮大なものは思ったことないですけど。
いやいや、最終回答だ。
ああ。
ちょっとそのワードだけで俺は面白いけど。
そうだね。
うん。っていうのは面白いかもしれないですね。
うん、まあ、ちょっとやってみましょう、次回。
はい。
はい。
こんなところでしょうかね。
はい。今募集中のテーマとしましては、お使いのミディキーボードについて教えてくださいというアンケートを展開しております。はい、こちらのアンケートフォームは動画の概要欄もしくは DWS のホームページの方にリンクありますので、ぜひぜひご協力いただければと思います。
はい。
また YouTube のメンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツっていうのもどんどん増やしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひご検討いただければと思います。
はい、はい、
ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。